どうもこんばんは、Gです。今日はですね、コンサルタントの仕入れについてお話したいと思います。で、普通ですね、仕入れというと例えば飲食店だとか、例えば商社だとか、建築もそうでしょうし、病院でも何か資材となるもの、材料となるものを仕入れて、それを加工したり付加価値をつけたりして販売しますよね。で、そういった材料のことを仕入れというと思います。ところがですね、やっぱりコンサルタントにも仕入れっていうのはあるんですね。これをどう考えるか、どう意識しておくかっていうことは、実はコンサルタントにとっては重要な意味を持つので、今日はその話をしようと思います。で、コンサルタントの仕入れっていうタイトルですけど、これはですね、起業家だとか、小さな会社の経営者だとか、そういった人みんなに共通して必要な内容ですので、別にコンサルタントになるつもりがない人でもしっかりと聞いてください。で、私が思うにコンサルタントの仕入れっていうのは大きく3種類あると思っています。まず一つ目はですね、知識の仕入れ。で、これは分かりやすいと思うんですけど、当然コンサルタントが高い知識、最新の最先端の知識を身につけておくためにはですね、もう本だとかセミナー、DVD、教材、場合によっては他のコンサルタントを雇うっていうふうな形で、情報のインプット元っていうのをたくさん持っておく必要があります。で、そういったものは言うならば仕入れですよね。コンサルタントにとって商品っていうのは自分自身であり、自分の能力、知識であるわけですから、その能力、知識を強くしていく、そこに注いでいくものっていうのは仕入れになるわけです。で、特にですね、小さなコンサルタントというかアドバイザー的に何か自分の成功体験を一つ軸にして、そこから自分はこういうふうにしてうまくいったから、他の人にも伝えていきたいっていうような人多いと思うんですけど、そういった人もぜひいろんな知識の仕入れをやってほしいんですよね。自分流っていうのは自分の成功談を元にして作ったやり方になるんですけど、これだとやっぱりクライアントはいろんな人がいますから、いつか限界が来るんですよね。あなたのやり方の通りやったけどうまくいかなかったっていう、そういう人もきっと出てきます。その時にやっぱりどれだけ知識があるか、どれだけ引き出しがあるかで、相手のことをよく見て、その相手にふさわしい方法をどれだけ出せるかっていうのが、そのコンサルタントの力になりますので、やっぱり引き出しを多くするっていう意味でも、いろんな知識をつけておいた方がいいです。で、この時に気をつけてほしいのは、例えば何かのやり方、例えば筋トレでもダイエットでも、いろんなやり方、いろんなアプローチ方法がありますよね。で、その際にあなたがいいと思っているやり方と真逆のやり方っていうのもあると思うんですよ。で、その真逆のやり方もきちんと仕入れてほしいんです。つまり自分のやり方ばっかりこう強化するんじゃなくて、真逆のやり方もちゃんと知識としては知っておく、そしてそれを客観的に比べて、自分のやり方とはこういうところが違う、こういうところは自分のやり方より良い、こういうところは自分のやり方より悪いっていうふうに、ちゃんとですね、強み弱み、どういう人に合うのか、そういったことをちゃんと押さえておいてください。で、そういう力がないとやっぱり長い期間持たないんですよね。で、そういうふうなことを勉強するしていくと、もっといいやり方、もっと分かりやすい言葉、もっと伝えやすい方法っていうのもどんどん身についていきますので、基本的にその知識の仕入れっていうのは常に必要です。で、これっていうのはですね、正直意外性もないというか、そらそうでしょうっていうふうに思われたと思うんですよね。ただこれを経費だと思わないでほしいんですよ。仕入れだっていうことが重要なんです。仕入れだと認識することが重要なんですね。つまり勉強して当たり前、知識を持ってて当たり前っていうポジションにいる人は、 その人をですね、他の人が見た時に、あの人が知ってるのはすごいなとは思うんですけど、それを知るために、その高い知識を維持するためにどれだけの、経費をかけているか、仕入れをやっているか、時間やお金を使っているかっていうことは意外と軽視されやすいんですよね。だから例えばこう経営者というか、まあクライアントでちょっと年配の社長さんとかによっては、あんたらはもう口で言ってるだけじゃないかとか、紙とペンさえありゃ仕事できるんでしょ、楽なもんだよねっていうふうに、クライアント、知識階級の仕事の人をこうバカにしてるというか軽く見る人もやっぱりいます。でそういう人がですね、いやあんたらそんな原価かかってないやんと、もう喋ってるだけやんと、そんな高いお金いるのかっていう人もやっぱいるんですよね。その時に自分は情報を仕入れる、知識を仕入れるためにこれぐらいの時間とお金をかけていると、時間とお金をかけて知識を得る、仕入れをやっているっていう認識がなかったら、さっきみたいなこと言われた時に、ああそうですねってやっぱなっちゃうんですよね。自分はきちんと仕入れをやってるから自分っていう商品が成立してるんだと、これを安く買い叩かれたら話にならない、こういうことをちゃんと持ってほしいんですよ。どうしてもコンサルタントとかアドバイザーとかそういったものは、最初仕事がない時とかにですね、つい安売りしちゃったりとか、つい相手の言いねになったりすることがあります。でも普通ですね、ちゃんと仕入れをしてものを、例えば食品、ラーメン屋とかでも材料とか原価がこれぐらいかかって、それをこれぐらいの手間暇かけて商品化して売ってるなら、この金額で売らないと話にならないっていう明確なラインがありますよね。だけどこの知識的なものは、その明確なラインがうやむやになりやすいんですよ。だって自分が勉強してるのは自分の勝手でやってるとか、自分の知識が足りないから勉強してるっていうふうについ自分自身捉えることもあるんですよね。そうするとその仕入れをしているっていう意識がないから、自分の知識を身につけるため、手に保持するためにこれだけ時間とお金をかかってるっていう認識がなかったら本当に安くなっちゃいます。だからまずそこはしっかりと仕入れなんだっていうふうに思ってください。そして経費っていうのはですね、基本的に抑えたいものですよね。だけど仕入れっていうのは必要であれば出すべき、出して当然なものですよね。だから勉強のために、自分が能力を高めるためにセミナーに参加するとか、 DVD 買う、教材買う、他のコンサルタントに相談する、そういったことを経費だと思ってると、基本抑えようっていうふうに潜在意識から思っちゃうんですよね。で自分の能力を磨くっていうことがおろそかになるわけです。だからこれは仕入れなんだと、自分に対する仕入れなんだ、自分の商品に対する仕入れなんだと思ってお金を使うことを心がけてくださいね。次に2つ目、これは気分のための仕入れ、気分っていうか、まあマインド、精神性に対する仕入れですね。まあ一応気分のためっていうふうに言っておきます。でこれはですね、まあ当然人はいろんな側面がありますよね。つまりビジネスをしている、まあ、コンサルタントとしての自分、そして家に帰れば、まあ、お父さんとしての自分で、奥さんに対する夫としての自分で、自分の年老いた親に対して子供としての自分、プライベートでいう友達としての自分、いろんな側面、いろんなペルソナがありますよね。でその全てがうまくいってればいいですけど、どっかで例えばトラブルがあったり、どっかで喧嘩したりしてると嫌な気分っていうのがあなたの中にはどうしても発生しますよね。その嫌な気分っていうのが、まあ当たり前ですけど、その嫌な気分が発生していることで自分のパフォーマンスが下がってはいけないわけです。コンサルタントっていうのは知識を売ってるっていう側面もありますけど、知識だけなら本でもいいし、 Google でもいいし、他の DVD でも何でもいいわけですよね。その知識と経験をいい形で伝えてあげるあなたっていう人柄も商品なわけですよね。 そのあなたが例えばちょっと気分が悪かったり、ちょっとやる気がなかったり、うん、テンションが下がっていたり、そういうふうに精神的にちょっとパフォーマンスが落ちていたら、もうそれは商品自体が汚れているというか、商品が悪い状態になっているっていうことになっちゃうわけです。だからその自分のですね、気持ちのメンテナンス、場合によってはその自分を気持ちよくさせるための家族のメンテナンス、そういったものもですね、言うならばその自分っていう商品を高めるため、保持するための仕入れなんですよね。そういうふうに考えてですね、例えば自分はこう美味しいコーヒーを飲むとすごく気持ちが良くなって嫌なことから逃れられるんだ、自分は嫌なことがあるともう温泉に入りたくなるんだ、それはあなたのわがままじゃなくて、あなたっていう商品をあなたのパフォーマンスを高めるために必要であれば、それはきちんとした仕入れだと認識してやるべきなんですね。ここをこれが仕入れだと思ってなかったら、なんか自分のわがままみたいに思っちゃってたら、そこをおろそかにしてしまう。そうすると商品自体のクオリティも下がってしまうっていうことになるんです。だから何でもかんでも自分を甘やかしていいとか、お金を使えばいいっていう話じゃないですよ。だけどあなたが気持ちよく高いパフォーマンスで仕事をするためにお金をかける、何かを買ったりどっかに行ったりするっていうのは、これは仕入れなんですね。これも感情科目的には経費も仕入れも一緒ですよ。一緒のようなもんですよ。だけどこれはあなたにとってあなたのビジネスの上では仕入れなんだと、やっぱり理解してください。で次にですね、3つ目は将来のための仕入れ、つまり投資のことですね。自分に対する投資、ビジネスに対する投資。普通ビジネスはもう今現状維持では死んでいくしかない、そういった時代にまでなってますね。結局成熟産業っていうのはですね、成熟し終わった後は腐って死ぬだけなんですよね。で腐って死ぬのを避けるために、新しいものをどんどんと出して、新しい要素を取り入れて、次々と小さな生まれ変わりを繰り返しているから、それが継続維持できるわけです。で特にですね、こういった知識産業っていうのはもうものすごくこう情報の変化が早いんですよね。もちろん一番本質的な部分っていうのは人間対人間だからそんなに変わらないんですけど、でもその本質をどう伝えるか、どういった形で形にするのか、表現するのかっていう方法論のところはものすごいサイクルで変わっていくわけです。その知識をどんどん仕入れ続ける、そしてそれを新しい知識、これはすぐ商品にならないけれど知っておくべきじゃないだろうか、試してみるべきじゃないだろうかっていうものに対してお金を投資する。例えばあなた自身のホームページとか、あなた自身のブログっていうのは当然あなたのビジネスに対する投資ですよね。ここをおろそかにして、こんなお金かけてられないって言って、何かちょっとしたマニュアルというか教本を買ってきてですね、なんかカチカチと下手くそなホームページやブログを作ってる場合じゃないんですよね。あなたはあなたにしかできないことをやるべきだし、そこでどんどんと能力を高めないと、今はそういうコンサルタントとかアドバイザーとか知識を提供する側、講師の供給の方が過剰な状態になってますから、もう需要の方が少ないんですよね。だからその時代において、あなたはあなたがやるべきこと、あなたに一番強いところ、あなたの持ってる一番強いところを高める必要がある。そのためにはそれ以外で必要なものっていうのはあなたがいちいちやるべきじゃないことが多いんですよね。で、そういったものをやっていく、そして新しいことをやっていくために当然お金っていうのは出ていきます。それをいや、お金が出ていくのは嫌だなとか、別にこれやったから稼げると限らないしなっていうふうに思ってしまうと、どんどん守りに入って、どんどん新しいものが手に入らなくなって、 もう右肩下がりで死んでいくだけなんです。もちろんこれは投資ですから、あの何でも使えばいいっていうわけじゃないし、きちんと見極める必要はありますよ。だけどやっぱりこれもしなきゃいけないんだと。そしてこれはこれも経費じゃなくて投資つまりあなたにとっての仕入れなんだっていうふうに思ってください。でですね、ここで今3つの仕入れの話をしましたね。でこれはさっきも言いましたけど、勘定科目的にはまあただの経費ですよね。通信費とか書籍購入費とかいう形のただの経費です。だけど同じものであってもあなたが経費としてそれを捉えるのか、自分に対する仕入れだ仕込みだと捉えるのか、これであなたの行動がやっぱり変わるんですよね。自分の中でこれは正しい、いいことだ、やるべきだという確たる信念があれば人間は何でもできるし強く動けます。だけどやっぱり心の中でこれは抑えるべきだ、控えるべきだ、やらない方がいいんじゃないだろうかって思っちゃったら、やっぱり行動には移せません。だからお金を使うっていうこと、事実は同じであっても、その事実をどう解釈するか、どう思うのか、どういった価値を感じるのかっていうことをですね、きちんと自分の中で捉えておくことで、あなたの能力を高め、将来的に長い目線で見てこうビジネスを成功させていくっていうことができるようになります。結構ですね、皆さん気真面目というか、なんか仕事でしんどいことがあったからお酒飲んじゃったと。でそれのお酒飲んじゃったせいで、今日はミッションの提出もできませんでした、ごめんなさいみたいな人もいるんですよね。だけどそれ全然悪いことじゃなくて、もちろん締め切りを破るとかクライアントとの約束を破るっていうことは良くないことですよ。だけどそうじゃなくて、自分がそれを飲まなきゃやってられないとか、飲むことで自分のストレスが発散ができるっていうのであれば、それは経営者としてコンサルタントとしてやるべきなんですよね。やらないといけないんです。それでパフォーマンスが下がって低い仕事をするぐらいであれば、リスケしてでもそれをやるべきなんですよね。そういうふうに、思って、で何よりも自分のパフォーマンス、ポテンシャルを高めるっていうことに注力してください。そのためには自分がやってる行為っていうのは仕入れであるっていうことを強く理解する。そしてその3つの種類において、先ほど言った3つのタイプの仕入れっていうのが あなたには必要なんだっていうふうに理解してください。では今日はこんな感じで終了します。